2020年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
お正月というと駅伝という方が多いのではないでしょうか。元旦には実業団のニューイヤー駅伝、そして明日からは大学生の箱根駅伝が開催されます。これを見ないとお正月は始まらないという方もいると思います。私はですね、走るのがものすごい苦手というか嫌いなので、ああいうこうマラソンを見ていて、走ってる姿を見ていて何が面白いのかっていつも思うんですね。ただですね、まあそんな冷めた目で大会が終わりまして、翌日あたりにですね、ワイドショーをつけるんですね。そうするとその駅伝のハイライトを流すとともにですね、まあ、細かいいろいろな選手の情報があるんですね。この選手は実は怪我に悩まされていたけど走り抜いたとかですね、実は大会の直前にお母さんが亡くなってそのお母さんのために走りましたとか、そういういろいろなこうドラマを見るとですね、ああなんか面白いなって思えてくるんですね。で、今年はですね、駅伝だけではなくて2020年といえば東京オリンピックが開催される年でもあります。オリンピックの花形といえばやはり陸上競技です。東京2020で見たい競技ナンバーワンと言われています。そして数あるオリンピック競技の中でも最も人気が高いものの一つとされているのがマラソンです。この東京のマラソンはですね、温暖化が影響してですね、危険者が続出すると言われていますので、札幌に会場が移されたと言われています。聖書の時代にもマラソンやまた走る競技というのがあったそうです。近代オリンピックの第1回となった1896年のアテネオリンピック以来、欠かさずに毎年行われてきたのがマラソンだと言われています。マラソンというのはオリンピック競技の最終種目となるそうです。その起源というのが紀元前5世紀にギリシャのアテネ軍とペルシャ軍の戦いがマラソンで行われ、その勝利をアテネに伝えるために若い兵士が約40キロの道のりを走り、我勝てりと伝えて息絶えたということからその名にちなんでマラソンと競技が名付けられ、フルマラソンが 42.195 キロ走るようになりました。極めた過酷なレースです。42.195 キロを走り抜いて競技場に戻り、大勢の観客の見守る中でスタジアムの決勝点のゴールのテープが切られると、観客はその栄誉を称えます。実はパウロは私たちの信仰の生涯もこのマラソンと同じだというのです。パウロが宣教していたコリントの町にも2年に一度競技大会が開催されていたと言われています。イスムスの祭典と呼ばれ、オリンピック発祥のギリシャの4大競技大会の一つと言われていました。パウロはこの競技大会の花形である競争と、また健闘を例に挙げて、私たちの信仰についての励ましを語ったのが第一コリントの9章25節から27節の御言葉です。もう一度24節からお読みいたします。競技で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。ここでパウロは私たちの信仰の生涯を陸上競技の競争に例え、神からの栄冠である命の冠という賞を 受けられるように走りなさいと勧めています。今年の箱根駅伝は全部で23校が出場して優勝を競います。大学三大駅伝の中でも箱根駅伝だけはお正月に行われます。まあ、選手たちは年末年始もなく練習をしてきたのだと思います。昨日の夜中もですね、こう夜遅くから年明けにかけてですね、近所の若い人たちが騒いでなんかうるさい音を出してましたけど、まあ、若者といえば多分この年明けの時間っていうのはですね、友達と騒いだりしたいんだろうなと思うんです。しかしそんなこともせずに彼らは大会のためにコンディションを整えて大会に挑んだと思うんですね。この大会で優勝するために多くの練習を積んできた学生たちですが、どんなに努力して頑張っても優勝できるのはたった一校だけです。そのたった一つの優勝という栄冠を手にするためにみんな必死に練習に励んでいるのです。オリンピック大会もそうです。4年に一度のオリンピックで金メダルを獲得するために血の滲むような努力を重ねてトレーニングをしています。そしてそのような練習を耐え抜いた者たち、東京オリンピックには世界205カ国から1万2000人以上の選手たちが集い、全部で33の競技で339種目を争うと言われています。皆たった一つのメダルを得るために日夜努力をしているのです。私たちも同じようにたった一つの神からの栄冠を得るためにこの信仰のレースを最後まで走り抜きなさいとパウルは言うのです。しかしパウルはここで競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だと言っていますが、これはどういうことを言っているんでしょうか。信仰のレースでは一人しか賞を受けられないということを言っているんでしょうか。クリスチャン同士で競い合って走るのが信仰のレースだと言いたいのでしょうか。だとするとこのレースというのは他でもないイエス様が優勝しただ一人賞をいただいて終わる、そんなレースとなってしまいます。そうではなく各々が自分に与えられている自分の信仰のレースを走るということです。そこで賞を取るためにはまず何よりも走らなければ誰も賞を取ることができないということ、そして私たちは走るべき信仰のレースがあるということをこの言葉は教えています。しかしレースにさえ出場すればレースを走りさえすれば自動的にゴールに着くわけではないということ、一生懸命走ることなしに賞を得ることはないのだとパウロは言うのです。つまり私たちは信仰を持っただけで安心していてはいけないということなんです。よく洗礼を受けたことで救いというキリスト教の試験に合格したという気持ちでおられる方がいます。確かに私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって義とされ救いをいただいております。しかしそれで安心しきってはいけないというのです。パウロは同じ第一コリントの10章12節で立っていると思う者は倒れないように気をつけなさいと警告しています。なぜなら私たちの救いというのはまだ完成を迎えていないからなのです。私たちの救いというのはこの時期大学受験に合格して 来年度の春から入学の予定でいるようなものです。もう高校生活は飽きたから、学校を辞めて春まで好きなことをして遊んで4月になったら大学生になると言っても大学には入学できません。いくら大学に合格したと言っても高校を辞めてしまっているからなんです。あくまでも大学に入学できるのは最後まで真面目に高校に行って卒業することが必要となるのです。それと同じに、洗礼を受けても信仰から離れてしまっては天国には行けないのです。信仰のレースに出場したら自動的にゴールインできるわけではありません。ゴールを目指して走り続けないとゴールインできることはないのです。で、ここで言われている走りなさいという言葉は比喩的な表現として、努力するとか努めるという意味に用いられることがあります。もちろん私たちの救いというのは私たちの行いや私たちの努力によって得られるものではありません。しかし救われた私たちに、すでに救いを得た私たちに、それで満足してしまうのではなく、ゴールを目指して一心不乱に走るアスリートのように、その信仰の生涯を走り続けなさいとパウロは言うのです。たった一つのメダルを獲得するためにトレーニングをしているアスリートのように、神からの命の冠をいただくために信仰のレースを走り抜かないといけないのです。9章25節、また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。で、ここで言われている討議とは、戦う、競技すると訳せる言葉で、新改訳の2017では競技するものと訳されています。そこには一心に努めるとか奮闘する、苦闘するという、そういう意味合いがある言葉です。討議するもの、競技するものは、賞を得るために、賞を獲得するために、苦闘して、あらゆることについて、自制すると言われています。ボクシングには、体重別に階級が細かく設定されています。プロの階級は17階級、アマチュアは13階級。東京オリンピックでは、男子は8階級あると言われています。だいたい5キロぐらいずつ階級が分かれているようです。で、ボクサーをはじめとするこの階級別に戦う競技というのは、体重をですね、キープするのがものすごい試合の、試合というよりも試合に出場するための条件、試合の鍵となっています。自分の階級、例えば75キロが制限の階級だったら、75キロちょっとでも過ぎてはもう戦うことすらできなくなってしまいます。で、この大会の計量というのは、今は大会の前日に行われると言われています。で、75キロ階級の選手は、大会の前日まで、なんとかしてですね、75キロまで体重を落とさなければならないんです。それはですね、いくらこう、ボクシングで強く戦うためにですね、筋肉トレーニングをしてですね、体を強めても、筋肉がこう、大きくなりすぎて、75キロをオーバーしてしまっては、もう、試合に出ることはできないんです。ですから、ものすごい減量をすると言われています。普段ですね、水を飲むっていうのはですね、水なんてカロリーがないので、いくら飲んでも太らないものなんですけど、水がですね、体の中にあるうちは、それは体重となってしまうんですね。だから、あるボクサーは、水すらですね、極限まで飲まないでいると言います。ひどい時は、シャワーすら浴びないと言うんです。肌から水分を吸収するといけないから、シャワーすら浴びずに、軽量に、練習をして汗をかいて軽量に臨む。 そしてもう体ももう脱水症状を起こす限界までガチガチにこう水分を絞ってですね、でなんとか75キロまで体重を落として、前日に計量を合格したら、今度はこの1日でとことんですね、また強くなるために体重を増やしてですね、試合に臨むっていうんです。ひどい選手はこの計量を済ましたり、たった1日で10キロ増やした選手もいるというんです。まあ、そこまで徹底的に絞って、徹底的に自制して、そして勝つために戦いに挑むというんです。パウロの時代のですね、古代オリンピックでの競技への出場資格というのは、まあ、その体重とかではなくて、喫水のギリシャ人男子がその出場資格を得ることができたと言われています。まずギリシャ人男子であって、そして前科のないもの、そして信仰心に熱い神々を恐れる者が、まず出場の資格を得るために10ヶ月の訓練を受け、そしてその後今度は1ヶ月の合同合宿を経て、今度はそこから検査に挑み、合格した者が初めて出場選手の資格を得られたと言います。そしてそこまで訓練を受け、トレーニングをし、自制し、見事大会に優勝した者に与えられたのは、月桂樹で編んだ冠だと言われています。で、皆さんも見たことがあると思います。月桂樹で編んだ冠。あれはですね、もう冠を、勝利を得て、すぐに枯れて朽ちていくものだと言われています。まあ、しかし、私たちが神様から受ける冠は、決して朽ちることがない冠なのだとパウロは言うのです。それは月桂樹の葉でできたようなものではなく、永遠に朽ちることのない命の木からできた命の冠なのです。私たちも神様から与えられる栄冠であるこの命の冠を受けるために、あらゆることについて自制をしなければならないとパウロは進めます。で、ここで言われている自制と訳された言葉は、セルフコントロール、自分を制御する、自己投与する、そういうことを言います。ですからこの戦い、この信仰のレースというのは他でもない自分との戦いだということができます。私たちの信仰のレースというのは、信仰の生涯というのは、自分との戦いを戦い抜くものなのだと。9章の26節。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私たちの信仰生活の歩みが行き当てもなく、ただただ惰性でだらだら歩いているだけの散歩のようなものになってはいないでしょうか。パウロはゴールを目指して、目標を目指して一心に走っていると言いました。私たちの目指すゴールはどこでしょうか。私たちの目指すべき信仰の生涯の目的地はどこでしょうか。私たちの決勝点は上にあるとパウロは言います。キリストイエスにおいて上に見せてくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。古代オリンピックには5種目の競技があり、陸上競技が競争、円盤投げ、跳躍の3種目、それに加えて格闘技、レスリングと剣道、ボクシングがあったと言われています。競争というのは目標を目指して走り、剣道は相手をはっきりと見て 相手に向かって打たないと空振りだらけの試合になってしまうのだとパウロは言います。剣道ボクシングというのは相手を打ち負かす、相手を打ちつけて打ち負かす競技です。相手を打つのではなく空振りをし続けた方が疲労度が高いのだと言われています。目的地を目指さずだらだら走り続けるのも、相手を打たずに空振りばかりしている剣闘も、無駄なエネルギーを消費しているだけだとパウロは言います。私たちは人生の無駄遣いをしてはいないでしょうか。時間の浪費、労力の浪費、お金の浪費、天国を目指して神から与えられる命の冠を得ることを意識してないで歩むその信仰の生涯は、神から与えられた命の無駄遣いとなってしまいます。しかし一つのことに照準を合わせるなら、太陽光を一点に集めたレンズが莫大なエネルギーを生み出すように、私たちも一つのことに照準を合わせて歩むならば、その生涯は力強い歩みとなることができるのです。私たちは上を目指して神から与えられる冠を得るために一心に走らせていただきましょう。そのためにパウロは空を打つ検討をするのではなく、自分を打ち讃えて従わせるのだというのです。27節。私は自分の体を打ち讃えて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になることがない、失格者になるようなことが、ことのないためです。パウロはですね、空を打つ剣闘はエネルギーの浪費だと言いました。相手をしっかり狙ってボクシング相手を打つならば、相手を打ち負かすことができる、そのような競技でありますが、パウロは相手を打つその剣闘ではなく、この信仰の生涯の戦いでおいては自分自身を打ち叩くのだというのです。ここで言っている打ち叩くという言葉なんですけど、目の下を打つとか、目の下にクマができるほど打つことを意味しているそうです。そして従わせるとは、奴隷として引き回すことを言うのだそうです。このところからある先生は、これは自分の体を自分の目標通りに使いこなせるようにすることだと解説されました。私たちは天国を目指して自分の信仰のレースを走り、自分自身と戦い、自分自身が失格者になってしまわないように、この信仰のレースを走り抜かなければなりません。パウロはヘブル書の12章1節で言います。私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。ここで言われている走り続けるというのは、信仰生活を完走する、キリストを信じる生涯を貫き通すということです。私たちの信仰のレースを走り抜くということ、人生の最後まで信仰を貫き通すことがここで言われているのです。まさに私たちの教会の今年の目標が言わんとしていることがここにあります。私たちの今年の教会目標は、 キリスト者として生涯を全うできるように教育する教会です。この標語のさらに詳しい解説は次週となりますが、私たちの信仰のレースというのはまだ終わってはいません。ゴールは確かに決まっていて、まだそのゴールを目指して私たちは走っている途中なのです。パウロは自分はすでに得たのではなく、目標を目指して一心に走っているんだとパウロは言っています。そして私たちがゴールを目指して走り続けるには、他でもない忍耐が必要なのだというのです。今日は第一コリントの9章からパウロが例えとして語った信仰をレースに例えて話をしました。私はですね、冒頭でも述べましたけど、マラソンとかですね、走るということがとても苦手なんです。最近はですね、ウォーキングとかをするようになりましたし、あそこの荒川の河川敷をですね、少しこうランニングすることなどもありましたけど、学生時代は本当に走ることが嫌で嫌でしょうがなかったんですね。いつも私走るとビリになるんです。マラソン大会もいつもいつも一番最後走っていました。で、高校時代はですね、10キロランニングじゃなくて10キロマラソン大会で走るんです。本当にですね、走り抜くまで結構大変なんですけど、でもですね、どんなに遅くても、どんなにマイペースで走っても、走り続ければ必ずゴールすることができるんです。忍耐して最後まで走り抜くならば必ずゴールをすることができます。パウロは私たちがそのゴールを目指して走り続けるには忍耐が必要だと言いました。それに加えて、私たちがゴールするためにはすでにその信仰のレースを走り抜いた信仰の手本が必要だと言ったのです。最後にヘブル書の12章の1節の御言葉を読みたいと思いますが、ヘブル書12章の1節、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。今日の霊装句として取り上げてさせていただいた御言葉です。このヘブル書でパウロが言ったですね、この信仰のレースを走り抜いた手本となる信仰者たちというのがですね、旧約聖書に出てくる信仰のいろいろな勇者が出てきます。アブラハムをはじめとする信仰者たち、それに加えて私たちには信仰の創始者であり完成者であるイエス様というですね、素晴らしい手本が与えられております。先ほどですね、もし信仰のレースがクリスチャン同士で競うものであって、一人だけしか優勝することができないものであったならば、イエス様一人が賞を得て終わってしまうという話をしましたが、まさに私たちのその信仰の手本となって、その信仰のレースをまず走り抜いてくださったイエス様を手本として、また旧約聖書をはじめとする多くの信仰者たちを手本として、私たちはそれらを見上げて走り続けていきたいと思います。それではお祈りいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。恵み深い天の父なる神様、 新しい年の歩みが始まっております。この1年もまた私たちの生涯もこの信仰のレースを本当にイエス様を見上げて歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたが召してくださる天という天の御国という素晴らしいゴールが与えられています。そしてかの日にはあなたから与えられる栄冠である命の冠をいただくことがすでに約束されていますことをありがとうございます。そのことに希望を持って、そのことに照準を絞って、私たちはこの信仰の生涯を忍耐を持って歩ませてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。